If you have a Bible, could you please open to 2 Corinthians?
はい。聖書をお持ちの方は第二コリント人への手紙を開きください。
And we're going to finish it today. Could you open to 12?
第二コリント終わります。12章をお開きください。
And we are in the last section of 2 Corinthians.
第二コリント人への手紙のまたさらに最後の箇所に。
And this is where Paul makes a defense of his apostleship.
で、ここではパウロが自分のその使徒的な役割について弁護をしています。
And even though Paul had been the one to start the church there in Corinth, there were people there trying to undermine him.
このコリントの教会というのはパウロが始めた教会だったわけですけれども、でもそこにいた人たちがの中にはパウロのことを、まあ、批判しようとする人たちがいました。
And they were trying to say, well, he's not a real apostle.
そして彼らはこの人は本物の使徒なんかじゃないと言います。
But what they were trying to do, they were trying to undermine the gospel. And they were attacking his character to do that.
でもその人たちが何をしてたかというと、このパウロのそういった資格というものを批判することによって福音そのものを傷つけていたというか批判していたことになります。
And so in this last section, he's kind of answering. He's speaking up for in defense of himself.
そこでこの手紙の最後のところに来て、パウロはまあそれに対する弁明をしています。
Okay, let's read verses 1 through 10 of chapter 12.
では第二コリント人への手紙十二章の一節から十節をお読みします。無益なことですが、誇るのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか私は知りません。肉体を離れてであったかそれも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。私はこの人がそれが肉体のままであったか肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて人間には語ることを許されていない口に出すことのできない言葉を聞いていた聞いたことを知っています。このような人について私は誇るのです。しかし私自身については自分の弱さ以外には誇りません。たとえ私が誇りたいと思ったとしても愚か者にはなりません。真実のことを話すのだからです。しかし誇ることは控えましょう。私について見ること、私から聞くこと以上に人が私を過大に評価するといけないからです。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはこれを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら、私が弱い時にこそ私は強いからです。
So he begins there. He says in verse 1, I will go on to visions and revelations of the Lord.
ここで最初の一節のところに、私は主の幻と啓示のことを話しましょうと言っています。
Now, in the book of Acts, as we look through there, there are four times recorded.When he had revelation, a vision from the Lord.
使徒の働きを読みますと、4回ほどパウロが幻とかビジョンを見た話が載っています。
Remember, first of all, on the road to Damascus, Jesus appeared to him in a blinding light.
1回目はパウロがダマスコに行く途中ですね、もう眩しい光に照らされて主の幻をそこで見ました。
And then there was a vision of the man from Macedonia. Remember that that was told Paul in a vision, come over and help us.
そして次に今度は、マケドニア地方の人が夢に現れて私たちを助けてください、マケドニアに渡ってきて助けてくださいという、そういった幻を見ました。
And when he was in Corinth, At first, he was scared. Remember, the Lord appeared to him to strengthen him and said, don't be afraid.
そして、次には今度コリントに彼が最初行った時、パウロは恐れていましたけれども、そこに主が現れて恐れてはいけないと語り続けなさいと励ましてくださいました。
Now, after he's writing this, actually, when he's at sea, going on his way to Rome, and they had that big shipwreck, remember before the angel of the Lord appeared to him there.
そしてその後にですね、今度はローマに行くために船に乗っている時に嵐にあって、そこで、天使が、御使いが、彼に現れたという、そういった話も載っています。
But this is in addition to that.
それらに加えて、ここでまたパウロが見た幻について書かれています。And,
interestingly, in verse 3, he speaks in the third person. He said, he begins by talking about a man in Christ.I know a man in Christ.
でここで、パウロはそのことを語り始めるんですけれども、でも、最初にキリストにある一人の人という言い方をしています。
But we know that it's Paul because in verse 7 he identifies himself as being that man.
でも実はその一人の人って言ってる人がパウロ自身のことであるということを、私たちは後からこの7節のところを見れば分かります。
He said this happened 14 years earlier.
でこのことは、この手紙が書かれた14年前に起こった出来事でした。
This is interesting. It's like a secret. 14 years, he'd never told anyone.
なんかちょっとこうずっと14年間彼はもう誰にも言わずに秘密にしていたことだったようです。
Now, there's speculation as to when this happened. You know, if you look back 14 years earlier, it seems that puts it about the time that he was stoned to death when he went into Lystra.
で、この14年前の出来事っていうのがいつのことかっていうのを、いろいろな推論があるんですけれども、おそらくはこのリストラという町にいたときに彼が石を投げられて、もう死にそうになった、殺されかけた時がありましたけれども、その時のことじゃないかと。
He went in there and the people, there was a kind of a, they reacted against him. They took him out and stoned him. They just left him for dead. They drug him outside the city.
町の人たちが本当に怒りを覚えてパウロに対して石を投げつけて、もう本当に死んだかと思われて町の外に引きずり出されたという箇所がありました。
But he got back up and he walked back into the city.
でも実はパウロは死んでいなくて、そこでまた起き上がって、そしてその町に戻っていったということが書かれています。
And this is that's in Acts 14.
使徒の働きの14章にそのことが書かれています。
Now I think that that's what he's talking about.
おそらくその時のことをここではパウロは言ってるんじゃないかと私は思います。
I mean, it's not certain. There are people that have other theories, but you know, they can be wrong.
実際のところ確かなことは本当は分かりません。
But the main thing is that this is like an interesting secret. 14 years.
でも面白いのはこの14年の間、そのことが本当に秘密にされていたという。
And he said he was caught up to the third heaven.
そしてここで彼が言っているのは第三の天に引き上げられたと言っています。
Now in that age, as he's writing, when people talked about heaven, they thought of three levels of heaven.
当時この手紙が書かれた当時、人々は天というと三つのレベルの天があるというふうに考えていました。
When they said the first level of heaven, the first heaven, that was just the sky, you know, with the birds flying through and...
まず一つ目の天というのは、いわゆる空ですね。鳥とかが飛んでるようなこの空を第一の天と呼んでいました。
And if they said the second heaven, what they meant by that was where the stars and the planets are.
そして第二の天というのがこの星があったり惑星がいろいろある、そういったこの宇宙のところを第二の天と呼んでいます。
But if they said the third heaven, that was the place where God dwelt.
そして第三の天というのがまさにそこに神がおられる場所でした。そこが今私たちがいわゆる天とか天国というときに考える場所です。
Now he said he was caught up there and he wasn't sure. He said whether it was in the body or out of the body, he wasn't sure.
そしてそこにまで引き上げられたというふうにパウロは言っていますが、それが肉体のままであったか肉体を離れてかどうかは分からないと言っています。
It's like he's having an out of the body experience here.
もしかしたらこの肉体から離れたそういう経験を体験をしたのかもしれません。
But he interestingly he doesn't try to describe what he saw there.
でも興味深いのはここで彼はその第三の点で何を見たかということは特に説明をしていません。
He doesn't say anything about what he saw, but he does say that he heard things, and then he said things that I cannot describe.
でも何かを聞いたということは言っていますけれども、それは説明する語ることができない。
But it's amazing that he for 14 years he didn't tell anyone.
でも14年の間もの間。誰にも彼が言わなかったというのはこれは本当に不思議なことだと思います。
You know, I may have just, oh, you wouldn't believe it, you know.
私だったらもう本当に、
you wouldn't believe where I've just been, but...
もう自分が行ったところも絶対信じてもらえないだろうけど、もうすぐ言ってしまうと思いますけど。
But you know, there are times, you know, the Lord may not take us to heaven, but sometimes the Lord shows us things. They're very precious, and it's we don't always have to share it.Immediately. Sometimes it's just for ourselves.
時に神が私たちに特別なものを何か示してくださることがありますけれども、必ずしもいつもすべてを人にこう分かち合う必要はありません。
Maybe the Lord is personally strengthening us, doing something in our hearts or for guidance that is really personal and it's not necessary to share.
本当に個人的に何か主が自分のことをこう導いてくださったり何か示してくださったりしてそれをわざわざ人にシェアする必要がないこともあります。
And sometimes, you know, sometimes when you do share, it's not good because people don't understand or they treat it lightly and they start talking, oh yeah, yeah, that reminds me. And what's precious sort of, you know, becomes unprecious. Not...
時に何でもかんでも人に分かち合ってしまうとその真意が伝わらなくて本当に軽く扱われてしまって、あ、そうだね、そうそうって言われてその本当の自分にとっての価値あることが価値がだんだん薄れてしまうということもあります。
But now imagine you were Paul. Imagine you had that experience. You know, what, think of how that would affect your life.
でもちょっと想像してみてください。もし皆さんがパウロだったとしたら、パウロのようにこのような幻を見せられたとしたら、その後の生き方というものがどういう影響を与えるでしょうか。
For one thing, you would always have eternity on your mind.
一つ言えることは、もう常にこの永遠ということがこの自分の思いの中に入ってくると思います。
So when Paul wrote, Romans 8:18, he says, For I consider that the sufferings of the present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed in us. He had some sort of understanding. He wasn't just writing nice words. He knew what he was talking about.
パウロは、ローマ人への手紙の 8章の18節のところで、今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば、取るに足りないものと私は考えますというふうに言っていますけれども、パウロは本当に自分がここで何を言っているかということがよく分かっている人でした。
So he had some taste of the glory that is to come and just even that glimpse of it, he realized, hey, the problems here, they're no big deal.
彼は本当にこの天国のほんの一部だけをちょっと垣間見させてもらったわけですけれども、それだけでももうそれがあることによってこの地上での苦しみというのはこれはもう大したものではないというふうに考えられるようになりました。
And it's no wonder he could get up on his feet and just walk right back into the town that had just, you know, where they had just stoned him to death.
だからこそこの石を投げられてもう本当に死んだような状態になってもそこから起き上がってまたその同じ町に入っていくことができたのも不思議はないなと思います。
We have this saying in English, I don't think you have in Japanese, but it says, you know, speaking of a person, he was so heavenly minded that he was no earthly good.
英語でこういう言い方があります。 非常に熱くこう天のことを思っているので地上でなかなかうまく生きることができないといった言い回しが
It means that a person, you know, who thinks too much about heaven, they're not able to live their lives well here on earth because of that.
つまりはその人はもう常にこう天のことを思って思いすぎているがゆえにこの地上でなんかこううまく上手に生きることができなくなってしまう。
But you know, I don't agree with that at all.
でも私はそれには賛成しません。
I think it is a very good thing to be heavenly minded.
私はこの天のことをいつも思うっていうことはとてもいいことだと思います。
Because it puts life on earth in perspective.
なぜならば本当にこう正しい視点に私たちをこう戻してくれるからです。
Our fears.The things that we fear, you know, puts it in perspective.
私たちの例えば恐れというものを本当に正しい視点で捉えることができるようになります。
Our relationships with people.
人との関係についてもそうです。
Our time, the way we use our time.
また私たちがこの地上で与えられている時間をどう使うかということについて。
And it's just good to be reminded. This is only temporary. This life is not gonna. It's not.Gonna last much longer.
そして本当にこの地上での人生というのはこれは仮のものであってずっと一生続くものではない永遠に続くものではないということを思い起こさせてもらうということはこれは必要なことです。
And we have an eternal home, a place that the Lord has been preparing for us.
私たちには永遠に住まう場所というのが今主が用意してくださっています。
And by keeping this in mind, we can be much more useful on earth because our hearts are stronger. We have hope.
そのことを覚えておくと、本当にこの地上でももっと私たちは有効にこの人生を活用していくことができると思います。私たちには希望があってそこに力があるからです。
We don't need to grab on to stuff in this life, you know, like it's all that there is or all we've got, you know, this fear and you know somebody's going to take it from me or it's being taken from me.
私たちはこの地上のものを一生懸命握りしめておく必要はありません。もう誰かに取られてしまうのではないかとか、そうやって恐れて必死に握りしめる必要はありません。
Well, Paul, it said God said.That God gave Paul. Paul said that God gave him a thorn in the flesh to keep him from being conceited.
神はパウロにこの肉体に一つのトゲを与えられたというふうに書かれています。で、それは彼が高ぶることがないようにと書かれています。
And, you know, there again, there's been a lot of speculation. What are they talking about? You know, many people come up with different ideas, but really, no one really knows.
でこのトゲが一体何なのかということをまた多くの人たちがいろいろ推測するわけですけれども、まあ、はっきりこれが何であるかということは誰にも分かりません。
Now, he does give a, he calls it a messenger of Satan.
で、パウロはここでサタンのそのトゲのことをサタンの使いというふうに呼んでいます。
I think probably most likely it was a physical ailment.Some sort of thing that just never went away, and the devil was just probably using that to try to wear him down.
私はおそらくこれはなんか肉体の病ではないかなというふうに考えます。で、そのサタンが常にそれを使ってパウロのことをこう攻撃してきていたと思います。
Like the book of Job, you know, in the Old Testament. Remember how the devil was allowed to afflict Job, and then you know it was, and Job was kind of.
例えばヨブのようにですね。ヨブもまたサタンがヨブを苦しめるということを許された範囲で行いましたけれども。
Well, Paul said he pleaded with the Lord to have it taken away. He said three times he pleaded with the Lord.
パウロは実は主にこのトゲを取り除いてくださいと三度願ったというふうにあります。
You know, Jesus himself, remember, pleaded, he prayed three times in Gethsemane, take this cup from me.
イエスご自身もまたゲッセマネの園でこの杯をできることなら取り除いてくださいと三度主に願いました。三度祈りました。
And in both of these cases, the Lord chose not to take it away, to allow them to suffer.
でもどちらのケースの場合も取り除かれることはなく、その苦しみを通るということが神の、まあ、許されたことでした。
In verse 9, the Lord told Paul, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness."
9節には、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであるとあります。
You know, sometimes God may allow us to suffer.
時に神は私たちが苦しむことを許されます。
But even in suffering, even in something so bad as suffering, God has a purpose in it.
けれども、たとえその苦しみの中にあっても、神は私たちにご計画を持っておられます。
You know, one of the most difficult things when we are suffering is that the devil tries to use it in order to get us to doubt the love of God.
この苦しみによってもたらされる一番この困難なことはですね、悪魔がそれを用いて私たちにこの神の愛を疑わせようとすることです。
If God loves you, why would he allow this?
もし神があなたを愛してるんだったら、なんでこんなことが起こるんだ。
Or he may try to get you to doubt your own position. It's like, you know, if you were right with God, this wouldn't be happening to you.
もしくは自分で自分こう正当化しようとしてしまって、もしこう神との関係が正しいんである、私が神の前に正しいんだったら、こんなことが起こるはずはない。
So then there's the pain that comes from the suffering, and then there's the additional pain that comes from these oppressive thoughts.
ですから、その苦しみ自体から来る痛みの他に、そのようなこう悩ましい考え方というか、悩まされるような思いの痛みというのも加わってきます。
But there's something very important that we can learn from this scripture here this morning.
でも私たちはこの今朝読んだこの箇所から一つ重要なことを学ぶ、とても重要なことを学ぶことができます。
And it can liberate people.
でそれは本当に人に関係することです。
And that is suffering is not an indication that God doesn't love you or that He's forgotten about you.
苦しむということは、これは決して神がその人を愛していないとか、その人が神に忘れられてしまったということを示すことではないということです。
And that God can and will use it to bring about something good in your life.
そして神はその苦しみをすら用いて、そこから良いものを生み出すことができるし、またそうしてくださる方です。
Humility is such an important thing for us.
謙遜というのは本当に私たちにとってはとても重要なものです。
And by that I mean learning to live in dependence upon God.
つまり、こう神に頼る、より頼むということを学んでいくということです。
It's valuable. It's essential.
これは本当に価値のあることだ。ですし、また必須なことです。
And God may choose to use suffering to develop this dependency. And if he can do that, actually the suffering is accomplishing something very good.
そして神は私たちのその成長のための手段としてこういった苦しみを用いられます。そしてその苦しみがそれが用いられて、本当にそこから何か良いものが成し遂げられていきます。
Now you don't have to search for suffering. You don't have to try to find it.
皆さん決してこの苦しみを自ら探し求める必要はありません。
It will find you.
向こうからやってきてくれます。
I don't like suffering. I say this all the time. It's true. I'm a wimp. You know, I don't like suffering.
私はいつも言いますけれども、苦しみというのは好きではありません。嫌です。
So it's like I'm not looking for it.
だから もちろん自分から探すことはありません。
But you know, I'm sure you know it comes.
でもそれは来てしまいます。
And it's not wrong to pray for relief from suffering.
そしてまたこの苦しみから 解放されたいということを祈るのは、これは間違っていません。
As we see, Paul did, and Jesus did.
パウロもそのように祈りましたし、イエスご自身も祈られました。
And often God will choose to heal you.
そして、多くのケースでは、神はそういった苦しみから癒してくださいます。
Or deliver you from whatever is causing the suffering.
もしくはそういったその苦しみの中からこう救い出してくださいます。
But either way, keep this in mind. God loves you.
でもどちらにしてもそうじゃなかったとしてもどちらにしても覚えておかなきゃいけないのは神はあなたを愛しておられるということです。
He is for you.
神はあなたの味方です。
And so you don't have to have this sort of oppressive thought, you know, that when the enemy comes against you, wondering, you can just rest and leave it in God's hands.
ですから敵がですね、そういったこう疑わせるような思いを囁いてきたとしても、私たちはそれでこう心をさまよわせる必要はなくて、本当にしっかりと神が愛しておられるというところに立つことができます。
And knowing that, as Paul also wrote in Romans 8, that he said, I'm convinced. He was convinced from experience. I'm convinced that nothing can separate us from the love of God.
そしてパウロはローマの8章で言っていますけれども、もう何者も神の愛から私を引き離すことはできないとはっきりと宣言しています。
And you know, Paul has suffered so much more than I have. You know, last week we were talking about it and you're reading down the list of it. And I think, well, if he can say that, I mean, that brings great joy to me. And the fact that he suffered just makes it more real.
パウロは本当に私なんかと比べたらもう比べ物にもならないぐらいたくさんの苦しみを通って経験した人です。先週私たちはそのリストを学びましたけれども、そのパウロがそのようにその苦しみが比較にならないほど神の愛から引き離すことができないと言えるのであれば、それは私にとっても大きな励ましとなります。
And then one more thing about to keep in mind, it won't last forever.
そしてもう一つ、この苦しみというのは永遠に続くものではありません。
Soon it's going to be done.
やがてそれは消えていきます。
And you have a wonderful future ahead of you. This is free from suffering.
そしてもう本当に私たちには素晴らしい将来が、もうこの苦しみから全く解放される素晴らしい将来が約束されています。
As Paul wrote back in chapter 4, verse 17, he says, "For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison."
パウロはこの第2コリントの4章の17節のところでこのように言っていました。今の時の軽い患難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。
And you know, one thing suffering does is it keeps us from getting too attached to this life.
苦しみというものが私たちにもたらすものの一つは、私たちがこの人生に本当に固執するということからちょっとこう遠ざけてくれます。
You know, and also it keeps us dependent upon our shepherd to lead us through.
そしてまた逆にこの私たちの羊飼いである方により頼む、この苦しみを通り抜けるためにも主の力に頼るということに私たちを置いてくれます。
And this is the most important thing. He said, "My grace is sufficient for you."
そして一番大事なのは、私の恵みはあなたに十分であるということです。
And he says, "My power is made perfect in weakness."
そして私の力は弱さのうちに完全に現れると。
Now this is something that's real.
これは本当に現実のことです。
There is a real experience that we have with the power of God, the grace of God.Keeping us.
現実的に私たちが体験していることです。この神の恵みと力が私たちを取り囲んでくれています。
And we only experience that when we're dependent upon God, then you will know His grace is sufficient.
そのことを 悟ることができるのは私たちが本当に主により頼んだ時にそれを知ることができます。
And there's something liberating about this because you realize as you experience this that it's true. Like Paul, nothing's going to separate me from God. I'll be able to handle anything I go through.
そして本当にパウロが言っているように、ああこれは本当だった。何も自分から神の愛から自分を引き離すものはないんだということが、その主により頼んだ時に経験することができる。
You know, that is what oppresses people more than anything. It's not actually what they're suffering. It's the fear of suffering. It's the fear of the future that just paralyzes people.
私たち人間を本当に不安にさせるというかおかしくさせてしまうのはこの恐れです。恐れが私たちのこの思いをこう狂わせていってしまいます。
But as we experience the grace of God, the power of God that is perfected in us through our weakness, our faith is strengthened and the fear is gone.
でも私たちが本当にこの神により頼んでいくときに神のこの恵みというものが、この信仰によって私たちが経験していくときに恐れというものが取り除かれていきます。
Because if you're rarely dependent upon God, if you rarely put yourself, if you're rarely in a situation or circumstance where you're dependent upon God, and if you think most of the time that it's your resources, your ability, your talent that is getting you through. Your faith in God will always be limited.
もし私たちがあんまりこう普段神に頼ることなく何かあれば自分の力でなんとかこれを通り抜けようやりきろうとしてしまうそういったあまりこう普段なかなか神に頼ることができないでいると私たちの信仰、神に対する信仰というのはもうある程度限界をもたらしてしまう。
Because you think in the back of your mind, it's always your belief is that I'm keeping myself going. I'm making my way. But there's also feeling I got to keep it up. I got to keep it up. And you can never rest because you never know for sure in deep in your heart is God will God be there for me or not? Because you've never had to experience that.
もう自分の意識の中に常に自分で何とかしなければ自分がもっと本当にしっかりして自分を維持し続けて何とかしなければと常にこう思っている状態だともう本当にそこに安息することはできないですしまた実際に神がいつも私の味方なんだということを体験することがなかなかできなくなります。
All right, let's go on now.
11節から13節。私は愚か者になりました。あなた方が無理に私をそうしたのです。私は当然あなた方の推薦を受けてよかったはずです。たとえ私は取るに足りないものであっても、私はあの大使徒たちにどのような点でも劣るところはありませんでした。使徒としての印は忍耐を尽くしてあなた方の間でなされたあの奇跡と不思議と力ある技です。あなた方が他の諸教会より劣っている点は何でしょうか。それは私の方であなた方には負担をかけなかったことだけです。この不正についてはどうか許してください。
So now he moves on to talking about signs and wonders as kind of proof of his apostleship.
ここで今度パウロはこの印とか奇跡そういったものが使徒としての一つの証であるということを語っています。
And he definitely had a lot of, he wasn't lacking for signs and wonders.
彼自身は本当に多くの奇跡を行いました。その奇跡がなかったわけでは決してありません。
As we see in Acts, all of these things, people were healed, demons were cast out, even dead people were brought back to life by through Paul and his ministry.
使徒の働きを見ますと、たくさん書かれてあります。病を癒したり、また悪霊を追い出したり、時には亡くなった人がもう一度蘇るということもありました。
I like that story when he was talking on into the night and then that. The fellow it was got sleepy and fell out the window.
私はあの話が好きなんですけど、パウロが夜の間ずっと語っているときに窓辺にいた青年が眠くなって眠ってしまって、あの窓から後ろに落っこってしまったという話があります。
で、パウロが brings him back to life and goes right back to teaching.
で、まあ、窓から落ちてその青年は一回死んでしまうんですけれども、パウロが行って、そしてもう一度その青年を蘇らせて、そしてまたあの部屋に戻ってあの話を続けたという、
anyway.
そういった箇所があります
。 Let's read 14 to 21.
14節から21節。今私はあなた方のところに行こうとして3度目の用意ができています。しかしあなた方に負担はかけません。私が求めているのはあなた方の持ち物ではなくあなた方自身だからです。子は親のために蓄える必要はなく、親がこのために蓄えるべきです。ですから私はあなた方の魂のためには大いに喜んで財を費やし、また私自身をさえ使い尽くしましょう。私があなた方を愛すれば愛するほど、私はいよいよ愛されなくなるのでしょうか。あなた方に重荷を負わせなかったにしても、私は悪賢くてあなた方から騙し取ったのだと言われます。あなた方のところに使わした人たちのうちの誰によって私があなた方を欺くようなことがあったでしょうか。私はテトスにそちらに行くように勧め、またあの兄弟を同行させました。テトスはあなた方を欺くようなことをしたでしょうか。私たちは同じ心で同じ歩調で歩いたのではありませんか。あなた方は前から私たちがあなた方に対して自己弁護をしているのだと思っていたことでしょう。しかし私たちは神の御前でキリストにあって語っているのです。愛する人たち、すべてはあなた方を築き上げるためなのです。私の恐れていることがあります。私が言ってみるとあなた方は私の期待しているようなものでなく、私もあなた方の期待しているようなものでないことになるのではないでしょうか。また争い、妬み、憤り、党派心、そしり、陰口、高ぶり、騒動があるのではないでしょうか。私がもう一度行くとき、またも私の神があなた方の面前で私を恥ずかしめることはないでしょうか。そして私は前から罪を犯していて、その行った汚れと不貧困と公職を悔い改めない多くの人たちのために嘆くようなことにはならないでしょうか。
So Paul is planning to come and visit.
パウロは今ここでもう一度コリントを訪ねようと計画しています。
And he said his feeling toward them is like a parent feels towards his child.
そして彼の思いとしてはもう自分の子供にあの対するような親のような気持ちになっています。
He's not trying to take something from them. He wants to give to them.
彼らから何かを取ろうとしているのではなくて、むしろ彼らに与えたいと思って。
He wanted the best for them.
もう本当にあのこの教会の人たちに最善のものを与えたいと願っています。
And when he went there, he didn't want his visit to regress into this sort of quarreling and you know arguing about this and that.
そして彼がここに戻った時に。あのまた何かこう口論に逆戻りするだとか、あの妬みとかそういったこの肉の働きに戻るということは望んでいません。
He wants them to repent. You know, let's enjoy. Let's move on.
彼らにむしろ悔い改めてもらって、そしてもっと本当にあの一緒に喜んで前に進んでいくことを願っています。
You know, parents understand this.
あの親である人たちはこれを理解することができると思います。
You don't want to have to discipline your kids, but it's an important thing to do.
子供たちをあのしつけるということは時にしたくないことだと思いますけれども、でもあの重要なことです。
You know, when I was a parent, I mean, I am a parent now, but when my I've disowned them. No. When my kids were growing up, I used to love to come home from work. It was just kind of nice to come home from work.
なんで笑ってたかというと、私がかつて親だった時と言ったので、あの今でも親なのにかつてと言ってしまったので、ちょっと笑いがあったんですけど、あのまだ子供が小さかった時に仕事から家に戻って。
And when I'd come home, often I'd come in and you know my son, he'd He would do this thing, hide and seek. You know, he was just a little guy. He'd just, you know, where Mari'd say, "Well, where is Yosuke?" And we'd look. You know, I'd look around, and then I could see the curtains moving, and could see his, you know, behind sticking out from behind the couch.
仕事から帰ってくるとですね、まだ息子のヨシキが小さかった頃ですね、かくれんぼをしてわざわざ帰ってきた時に隠れているわけですね。で、マリが、あ、ヨシキどこに行ったって言うと、なんかもう、こうカーテンが揺れてるのが見えたりとか、もうすぐ隠れてるところがわかります。
I found you and he'd squeal. You know, it was just sort of a thing we did over and over. I never got tired of it.
でも、あ、見つけたって言ってなんかキャーって喜んで、もう本当に飽きることなく繰り返しそういうことをしていました。
But there were times when I'd come home and it was different.
でも時に私が家に帰ってきた時にちょっと空気が違うという時があります。
You know, I'd come in the door ready for that, and then I'd just look and I could see his face, that just guilt, just written all over it, just kind of, you know, something's wrong.
さあ今日もなんか遊ぼうと思って楽しんで。身にして帰ってくるとちょっと彼の顔がこわばっているのが
分
かります。
Mari's face also looked a little different.
で、マリの表情ももちろんちょっといつもと違うわけですね。
And you know, I thought, oh, inside I go, oh, you know, I know what I have to do. I have to go, I have to discipline, I have to talk to him.
もうなんか悪いことしたんだってもうすぐ分かって、あ、もうまたしつけをしなきゃいけないのかと思います。
I may have to, you know,give him a spanking or something, and just I didn't want to do it.
お尻叩いたりとかしなきゃいけないかと。
And you know, it was always, but I had to do it. It was always better afterwards. We could return, and then he was happy, and then we could get on with it. You know, we could go to our hide and seek. And
まあやらなければいけないことはそうやってしつけをします。まあその後にまたですね、元に戻ってこう。いつものように楽しくかくれんぼして遊ぶことができるようになるんですけれども。
Paul is saying, you know, and this is how God feels. It's like, you know, it's we can have it either way, but let's, you know, why not enjoy our relationship with the Lord? Why have to struggle with these being disciplined by Him?
でもそれがここでパウロが持っている思いです。神もそのように思っておられますけれども、このコリントに行った時に。彼らに対して厳しい態度で接しなきゃいけないのか、それとも一緒にこう喜んで楽しむことができるようになるのか、それをまあ、どちらかになるわけですから、できれば喜んで楽しんで交わりを持ちたいと願っています。
All right, I want to go through 13. I'm not going to take a long time. I know it's kind of hot here, but it's just sort of a concluding chapter. Can you read verses 1 through 4?
もうそんなに長くはしませんので13章まで今日行ってしまいたいと思います。1節から4節をお読みします。私があなた方のところへ行くのはこれで3度目です。すべての事実は2人か3人の証人の口によって確認されるのです。私は2度目の滞在の時に前もって言っておいたのですが、こうして離れている今も前から罪を犯している人たちと他のすべての人たちにあらかじめ言っておきます。今度そちらに行った時には容赦はしません。こういうのはあなた方はキリストが私によって語っておられるという証拠を求めているからです。キリストはあなた方に対して弱くはなく、あなた方の間にあって強い方です。確かに弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力のゆえに生きておられます。私たちもキリストにあって弱いものですが、あなた方に対する神の力のゆえにキリストと共に生きているのです。
So Paul boasted about his weaknesses.
パウロはここで自分の弱さを誇っています。
Because his weaknesses caused him to depend upon Christ, and in doing so, he experienced the power of Christ.
なぜならば、この弱さというものがそれによってキリストにより頼むというふうにより頼むことへ導いてくれますので。そこでこのキリストの力というものを体験することができます。
You know, depending upon Christ is not weakness. It's really true strength.
主により頼むというのは、これは実は弱いことではなくて、本当は真の力がそこにあります。
Now remember, these guys that were undermining Paul and they were doing it, they were talking tough. You know, you can we've kind of been through that where they were saying, you know, well, he's not real. And they talked tough, but they didn't have the power of God in their ministries. They were no match for what Paul experienced.
コリントの教会の中にはパウロのことを批判している人たちがいました。で、彼らは本当にいろんなことを口で言って、口だけはすごく達者に本当にさまさま強い人たちのように語っていましたけれども、でも実は神の力というものはそこには働いていませんでした。
And there is this paradox in that the Christian life is it doesn't make sense to the world. In weakness, there is strength.
で、ここでちょっと比較されていますけれども、クリスチャンのこの生き方というのはこの世の生き方にはそぐわないと言いますか。
It'll never make sense. It's completely a different than. It's completely opposed to the philosophy of the world.
この世のその考え方とか哲学みたいなものにはもう全くそぐわない全然異なるものだと思います。
When Jesus was crucified on the cross, he seemed very, very weak. He seemed, you know, it was, but the cross, he was raised to life in power. And through the cross, there is great power.
イエスが十字架につけられた時、これは予的に見たら本当に弱さのゆえにそうつけられたというふうに弱いことというふうに捉えられるかもしれませんけれども、でも実はそこからもう一度再び蘇ってくださるその力が実はその十字架に現れています。
Okay, let's finish up 5 through 14.
五節から、最後までお読みします。あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか？あなた方がそれに不適格であれば別です。しかし私たちは不適格でないことをあなた方が悟るように私は望んでいます。私たちはあなた方がどんな悪をも行わないように神に祈っています。それによって私たち自身の適格であることが明らかになるというのではなく、たとえ私たちは不適格のように見えても、あなた方に正しい行いをしてもらいたいためです。私たちは真理に逆らっては何をすることもできず、真理のためなら何でもできるのです。私たちは自分は弱くても、あなた方が強ければ喜ぶのです。私たちはあなた方が完全なものになることを祈っています。そういうわけで、離れていてこれらのことを書いているのは、私が行ったとき、主が私に授けてくださった権威を用いて、厳しい処置を取ることのないようにするためです。この権威が与えられたのは、築き上げるためであって、倒すためではないのです。終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば、愛と平和の神は、あなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っています。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。
In verse 5, he said, "Examine yourselves to see whether you are in the faith."
五節のところで、信仰に立っているかどうか自分自身を試し吟味しなさいと言われます。
Now, this is not an examination to see whether or not you are perfect.
これは自分が完璧なものかどうかということを試してみなさいということではありません。
To see, you know, it's an examination to see whether or not Christ is in you.
これはキリストが自分のうちにおられるかどうかということを試してみなさいということです。
Is Jesus the center of my life? That's a question we should ask.
イエスご自身が私たちの人生の中心におられるでしょうか。それが私たちが問いかけることだと思います。
Is this, is he the reason why I'm living? Is he my passion?
私が生きているのは彼が理由でになっているでしょうか。彼のためにというその動機づけになっているでしょうか。
Am I dependent upon him?
私は彼にこのキリストにより頼んでいるでしょうか。
In Romans 8:16 it says the Spirit, the Holy Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God.
ローマの8章の16節では私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。
So in examine yourself, you're examining for, you know, the for Jesus, for his spirit.
ですからこの自分の内側を試すというのはキリストがそれを試してくださるということでもあります。
Often people have the tendency, we do have the tendency to judge another person to see whether or not they are a real Christian. But the scripture says, examine yourselves.
私たちはよくですね、他の人たちがどうか、他の人たち、あの人のうちにキリストがいるかどうかということをこう判断したり裁きたくなってしまう、そういった傾向がありますけれども、でも聖書が教えているのはあなた自身がどうかということを試しなさいと一人一人に言われます。
You know, when it comes right down to it, you're really the only person that could tell. You know, it's like each of us, as it says in Romans, the Spirit testifies with our spirit that we are children of God, and that's a personal thing. That's something only you really know for sure.
なぜならば、私たちは自分の心の内のことは私たちしか他の人にはわからないからですね。このキリストの霊が私たちのうちにおられるかどうか。
In verse 9, it says, "Your restoration is what we pray for."
そしてまた9節には、私たちはあなた方が完全なものになることを祈っていますとあります。
Paul's heart for them all along has been to build them up.
パウロの願いというのはもう常にこのコリントの教会の人たちが立て上がるということです。
Even his rebukes, which he had in this letter, a lot of them, they weren't meant to tear them down. They're just to criticize them, to pull them apart.
たとえこの手紙の中でたくさん彼は厳しい責める言葉も言っていますけれども、でもそれは単に彼らを批判するためではありません。
His all along, what he wants to do is bring them to that place of restoration.
常にこう彼らがこの祈りにあるように完全なものになるように回復するようにということを願っています。
And this is the heart of the Lord for you.
これが主が私たちに対して持っておられる思いです。
You know, the Lord is committed to us. His desire, He has a plan. What He's trying to bring us up.
主は私たちのためにすべてを捧げてくださいました。そして私たちが本当に立て上げられることを主は望んでおられます。
He's not critical. God is. He has no interest in tearing you down just for the sake of, you know, tearing you down.
彼は決して批判者ではありません。私たちをただもう本当に潰したいと思っいうふうに思っているわけではありません。
So if he reveals sin in your life, it's not the it's to lead to restoration. It's to lead to something good.
ですからもし私たちの人生の中で罪が示されることがあれば、あらわにされることがあれば、それは私たちがそこから回復してまた完全なものになるための
ということです。resist or you know be threatened if you know the spirit was to show me something wrong in my life. It's not a threat. It's a good thing. It's moving you toward restoration.
ですから私たちは聖霊が何か私たちのうちに間違ってるものがあってそれを示してくださった時には恐れる必要もそれを拒む必要もありません。ただ私たちがもう一度こう回復して正しい関係になってより完全なものとなる、そのために聖霊が示してくださるわけです。
He says, Finally, brothers, rejoice. Aim for restoration. There in 11.
11節では終わりに兄弟たち喜びなさいとあります。
So there's the goal. Restoration is the goal. The goal is peace and joy in Christ. That's the goal.
この完全なものになりなさいとありますけれども、これが私たちの最終の目標です。本当にキリストにある平安とそして喜びです。
And he ends with this blessing. It's kind of dealing with the Trinity, the threefold nature of God, which is Jesus, the Father, the Holy Spirit.
そして一番最後に、祝福で終わりますけれども、この三位一体の神をの皆を用いて、イエス、父なる神、聖霊なる神を用いて祝福をしています。
He said in verse 14, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.
最後の節ですね、13節。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we are so thankful for your commitment to us.
主よ、あなたが本当に私たちのためにすべてを捧げてくださったことを感謝いたします。
You're a father.
あなたは私たちのお父さんです。
We are your children.
私たちはあなたの子供です。
Even your discipline is a blessing to us.
あなたからの懲らしめすらも私たちにとって祝福です。
And Lord, I thank you that you're using all things for good, all things to build us up, even suffering.
主よ、本当にあなたはすべてのことを、あらゆることを用いてくださって、立て上げてくださること、たとえ私たちの苦しみであっても、それも用いてくださることをありがとうございます。
And I pray for each one of us that we would experience.More and more, firsthand, what Paul has written about here, that in our weakness we find your strength.
どうぞここにいる兄弟姉妹一人一人がもっともっと主を体験し、こうしてパウロが弱さのうちに主の力が現れるということを告白しているように、私たちもそのことを体験することができますように。
That you're with us, you're holding us up.
あなたはいつも私たちと共にいてくださって、私たちを支えていてくださいます。
And Lord, I just pray for each person here that you would refresh us with this knowledge of your commitment toward us and your love for us.
どうぞここにいる兄弟姉妹一人お一人お一人がこの朝新たに本当にあなたが私たちに対して持ってくださっているこの愛をはっきりと知ることができます。
Our hearts would be filled with hope as we consider.The great future that's ahead of us.
そして私たちの将来に約束されている素晴らしい希望に素晴らしい将来に本当に希望を持つことができます。
Knowing that nothing can separate us from the love of God.
どんなものも何ものも神の愛から私たちを引き離すことはできません。
We pray this in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
Amen.
Amen.